Aリベートへようこそ。今回はですね、あるバドミントンの指導者が語るアスリートのメンタリティに、深く切り込んだアプローチについて考えていきたいと思います。特に試合前の不眠であるとか、対戦相手との心理的な駆け引きに関する彼の考え方、これが一部では非常に革新的だと評価されていまして、ただ同時に大きな議論を呼ぶ可能性も秘めていると。
そうですね、中心となる問いはこういうことでしょうか。この指導者が示す眠れない夜は脳が戦闘準備を整えた最高の状態だという考え方、あるいはルール違反すれすれの相手には罪悪感を植え付けて精神的に揺さぶれといった戦術、これらがアスリートの能力を最大限に引き出すためのいわば究極の戦略なのか、それとも選手の心身の健康を軽視して、スポーツマンシップの精神を踏み越えかねない危険な思考法なのかということですよね。
はい、私はこのアプローチがアスリートが抱える不安ですとかプレッシャーを力に変えて勝利という結果を引き寄せるための非常に強力でかつ実践的なツールだと、そういう視点からお話したいと思います。
一方で私はこのアプローチがその短期的な勝利と引き換えにですね、アスリートの長期的な健康ですとかスポーツそのものが持つべき尊厳を、損なう危険性をはらんでいると、そういう視点から議論を深めていきたいと考えています。
では早速最初の論点からいきましょうか。まずコーチが提唱する眠れない夜は覚醒のファンファーレだというこの考え方、私はこれをですね、単なる根性論なんかじゃなくて極めて高度なメンタルコントロール術だと評価しているんです。資料にもある通り、これって脳がその試合を生存に関わる重要イベントだと認識して、アドレナリンが出て雑念が消え戦闘モードに入るっていう、ある種脳科学的な解釈に基づいているわけじゃないですか。
ええ、その解釈自体は非常に興味深いとは思います。
大事な試合の前に眠れないっていうのは多くのアスリートが経験するいわば避けられない現象なんですよね。問題なのはその事実に対して、どうしよう眠れなかったから明日はダメだっていうその不安を抱いてしまうこと、この不安こそがパフォーマンスを低下させる最大の要因なんです。この指導者の教えっていうのはその不安の連鎖を、断ち切るわけですよね。そして眠れないっていうネガティブな事実を準備完了、脳が最高の状態に仕上がったっていう、ポジティブな確信へと転換させる。これは心理学でいうところの認知のリフレーミング、つまり物事の捉え方を変える手法であって、非常に実践的な処方箋だと思うんです。
そのリフレーミングという手法の有効性は、認めます。確かに、眠れなかったっていう不安を引きずるよりは覚醒したと考える方が試合に臨む上での気持ちは楽になるでしょう。しかしですね、そこに潜む大きな落とし穴を指摘しないわけにはいかないんですよ。不眠を最強の状態とまで言い切ってしまうこと、これは身体が発している重要な危険信号をアスリート自身に無視させることにつながりませんか。資料にあるサバイバル状態っていうのは聞こえはいいですけど、医学的に見れば極度のストレス状態ですし、交感神経が異常に高ぶっている状態なわけです。
しかしそれは試合という非日常の状況下での一時的なものですよね。
一時的だとしてもです、その状態を最強と肯定して状態化させるような考え方は長期的に見て選手の心身を確実に無職しますよ。アスリートにとって自分の身体は資本であって、その声に耳を傾けて客観的にコンディションを管理する必要がある。不眠という明確なサインを良い兆候だと誤認し続けることで、本来必要な休息や場合によっては専門家によるメンタルケアの機会を逃してしまう。短期的な勝利のためにアスリート生命を縮めかねないリスクを背負わせる考え方ではないかと私は危惧するんです。
なるほど、その長期的な視点からの懸念は、理解できます。ただ私がこの資料から読み取ったのは、 コーチが慢性的な不眠を推奨しているわけでは全くないということなんですよ。これはあくまで試合前夜という、こうアドレナリンが大量に放出される特殊な状況下で、どうしても避けられない生理現象にどう向き合うかっていう極めて限定的な場面での対処法じゃないですかね。日常的な健康管理とはまた別のレイヤーの話として捉えるべきだと思うんです。
そのレイヤーの違いを全てのアスリートが正しく理解できるでしょうかね。特に影響を受けやすい若い選手がカリスマ的な指導者から眠れないのは最強の証拠だと断言されたらどうでしょう。どんな時でも眠れないのは良いことなんだと誤解して無理を重ねてしまう恐れは伏せないと思います。そしてその勝利のためなら心身の状態の解釈すら変えてしまうという考え方は不眠の問題だけじゃなくて対戦相手への接し方にもより過激な形で現れているように感じます。ここで議論になるのがいわゆる心理戦がどこまで許されるのかという境界線の問題です。
2つ目の論点ですね。相手がマナー違反すれすれの時間稼ぎをしてきた際に、これは何の時間ですかと問い詰めて心理的な揺さぶりをかける戦術について、これも私は正当な対抗策の範囲内だと考えています。まず大前提として、相手がラケット交換とかサポーター直しを早々って意図的に試合の流れを切って体力を回復しようとするずるい行為を仕掛けてきたという点を見過ごせてはいけません。
ああ、相手に非があったということですね。
その通りです。そのアンフェアな行為に対して黙って受け入れるのはフェアじゃないですよね。試合の公平性を取り戻すために不正を指摘するのは当然の権利です。それは何の時間ですかと問うことはその権利の行使に他ならない。資料にはこいつに罪悪感を持たせようと思ったとありますが、相手が罪悪感を覚えるんだとすれば、それは自己のずるい行為に起因するものであって、いわば自業自得なわけですよ。こちらから一方的に卑劣な精神攻撃を仕掛けたわけではないんです。
しかし、その罪悪感を持たせようという意図が私はどうしても引っかかるんですよね。目的が試合の公平性を取り戻すこと以上に、相手のメンタルを崩すことに明確に置かれている。これはもう単なる不正の指摘とは言えないんじゃないでしょうか。相手の感情を意図的に害して精神的なダメージを与えることで勝利を得ようとする姿勢はやはりスポーツの尊厳を傷つける行為だと思います。
精神的なダメージとまで言えますか？
ええ、正直資料にあるこいつに罪悪感持たせようと思ったという一文には少し驚きました。アスリートがそこまで意図的に相手の心を折ろうと考えてプレーしているのかと。スポーツにおける駆け引きっていうのは本来技術や体力、戦術といった土俵の上で行われるべきものです。相手の罪悪感や羞恥心といった感情につけ込むようなやり方はフェアプレーの精神に反するのではないかと。正々堂々とプレーで相手を上回ることこそが本来あるべきアスリートの姿だと思うんです。
その理想は美しいとは思いますけど、勝負の世界、特にトップレベルのそれっていうのはそれほどクリーンなものばかりではないのもまた事実ですよね。資料にも勝つことでしか得られない経験値があるとあるように、勝利への執着はアスリートの成長に不可欠です。相手が仕掛けてきたアンフェアな土俵で戦う必要はない。相手の行為の不当性をつき精神的な主導権をこちらが握り返す、こうした心理的な駆け引き、メンタルの強さもまた実力の一部として認められるべきじゃないでしょうか。音に星でいるだけでは決して頂点には立てませんからね。
勝利への執着は理解します。しかしそのやり方が実力の一部として認められてしまうと、スポーツは一体どこへ向かうのでしょうか。それは技術の優劣ではなくて、いかに相手を精神的に追い込むかという非常なゲームに変質してしまいませんか。そしてそうした哲学は非常に俗人的で誰もが実践できるものではない。これが3つ目の論点につながりますが、この指導者のアプローチはごく一部の精神的に強い人間にしか通用しない極めて兵隊的な強者の哲学ではないかという疑問です。
と言いますと？
資料に出てくる嫌だからやめるは無能という言葉が象徴的ですよね。これは非常に厳しく、ある意味で一方的な価値観です。プレッシャーに弱い選手や繊細な感性を持つ選手がこの教えを鵜呑みにしたらどうなるか。試合前に眠れなかった時、それを覚醒のファンファーレだと前向きに捉えることができずに、 ああ、自分はプレッシャーに負けている、自分は強者ではないんだと、かえって自己否定を深めてしまう危険性はないでしょうか。
私は全く逆の見方をしていますね。これは弱者を切り捨てる理論ではなく、むしろ誰もが強者になるための思考法を示しているんだと。好きなことを追求する道であっても、そこには必ず嫌なことが付きまといます。地味で単調な反復練習、理不尽に感じる敗北、周囲からの批判とか、この哲学はそういったことから逃げずに乗り越えて、プレッシャーすらも力に変える術を学ぶことこそが真の成長への道だと教えているんです。
しかし、その乗り越え方があまりにも学術的ではありませんか？
そうでしょうか。私はむしろ非常に具体的で力強いメッセージだと感じますけどね。不眠に悩む選手に、大丈夫、休めと慰めるんじゃなくて、おめでとう、最強ですと声をかける。これは彼らを否定するのではなく、今まで持っていなかった新しい視点を与えて、強者のマインドセットへと引き上げるための強力な後押しになり得る。これは特定のアスリートだけでなく、困難に直面するすべての人に向けた普遍的な成功哲学とも言えるんじゃないでしょうか。
それはこの指導者のような強いカリスマ性を持つ人物だからこそ機能するロジックかもしれません。しかし、その強すぎる言葉がある種の思考停止を招く危険性も指摘しておきたい。自分の身体の声に丁寧に耳を傾けたり、自分に合ったプレッシャーとの向き合い方を探求したりする、そういう非常に個人的で大切なプロセスを、この強者の哲学という名の金貨状が奪ってしまう可能性はないでしょうか。指導者の言う通りにできない自分はダメな人間だと、アスリートを追い詰めることにもなりかねない。誰もが同じ方法で強くなれるわけではない。多様な個性を持つ人間を学術的な強者の型にはめようとすることの危うさを私は強く感じます。
それでは少し議論をまとめてみましょうか。今回取り上げた指導者のアプローチは、勝負の世界で避けられないプレッシャーや逆境といったものを自らの精神的なエネルギーへと転換するための非常に実践的で、強力な思考法だと私は考えます。不眠を覚醒の合図と捉え直し、相手のアンフェアな行為には心理戦を持って毅然と対応する。これらは厳しい世界で勝利という結果を追求する者にとって不可欠なメンタリティの一部です。嫌なことから逃げずに乗り越えた先にこそ真の成長があるという彼のメッセージは、アスリートのみならず多くの人にとって有益な指針となりうるはずです。
このアプローチが短期的な結果を出す上で一定の効果を持つこと、そしてアスリートを精神的に奮い立たせる力強い言葉を持っていることは私も理解できます。しかし、その裏で軽視されがちな心身への長期的な健康リスクやスポーツマンシップの根幹を揺るがしかねないという危険性については、やはり私たちはもっと慎重になるべきです。パフォーマンスの追求がアスリート個人の幸福やスポーツという文化そのものが持つ価値を犠牲にすることがあってはならない。勝利至上主義がアスリートを精神的、肉体的に追い詰める危険性を私たちは常に警戒する必要があると思います。
スポーツにおける本当の精神的な強さとは何か、そして勝利を追求する中でどこまでの行為が戦術として許されるのか、この問いに唯一絶対の正解はないのかもしれないですね。
ええ、そう思います。資料の中には、今回議論した厳しい側面とは別に、強しは教員を他者のおかげと考える、おかげさまの精神を持つといった記述もありました。勝利を追求する者の内面は私たちが考えた以上にさらに複雑で多面的なのかもしれません。私たちの思考をさらに深めるヒントがまだ残されているようです。